ラシレオ。
もう止まらない不安という鬱に負けてしまいそうな時も、私を無敵にしてくれるんだ。鼓膜を突き破るくらいのこのバッドボーカ
ー。こんばんは、ロックニスト武見です。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ユキです。さてさて、最近こういう世相ですから、防犯カメラというのを取り付けているご家庭も増えているそうなんですが、うちもですね、何台かあるんです。そんなすごい防犯カメラがっちりしたものじゃなくて、うちではもっぱら見守りカメラ、
猫ちゃんとね、ワンちゃんのね。
そうなんですよ、今こうしてる間でも家で見守ってくれているカメラなんですけれども、そんなカメラを先日ネットで見つけまして、すっごくお安いんですよ。今まで買ったものの半値どころか5分の1なので、物は試しと思って1台買ってみました、
はい。
で、届いたのはもちろん日本製ではなく海外のお国のものなんですけれども、小さな小さな取説というか説明書がねついてました、いろんな国の言葉で書いてあるんですよ。小さな小さな文字で、ね、ほんとちっちゃいんですよ、ね、これです。
なるほど。
10カ国くらいの言葉で、ね、日本語を探すのは大変でしょ、老眼鏡をかけても見えないくらいの
確かに。
で、読むのは諦めまして諦めるでしょ。
なるほど、ね、
そうなんです、ちっちゃい文字だし、なんかもう無理だなと思って諦めて、アプリの QR コードが、
そうね、二次元コードがついてるん で、 そこをスマホで読んでっていう。
そうなんです、読み込ませてセットしてみました、
はい。
そうしたらですね、まずこのカメラをもっと便利に使うには別途月々いくらっていうのがこう画面に出てくるんですよ。で、その下の方に申し込む、今はやらないというボタンがあって、なんか怪しい感じなので、今はやらないをクリック、
はい、当然ですね。
すると次もこんな機能がありますみたいな、月々いくらってあったので、いやいやいや、今はやらないをクリック、で、そんなことを繰り返しまして、問題はその後なんですよ。そのさらに下に現れたのが、やめろって出たんですよ。やめろですよ、多分今はやめる、だと思うんですよ、間違いだと思うんです。もう吹き出しました、
はい、
ひらがなでやめろってもう素晴らしい、わざとだとしたらもうすごいです。
そうですね、
面白かったです、はい、ありがとうございました。ただね、カメラ自体はセットした後性能バッチリで使わせていただいております、間違いは誰にでもあります。
いやいやいやいや、
今日もこの番組中多々噛みまくると思います。そんなところも楽しんでいただけたらなと思います。、はい、90分ぜひお付き合いください。ロックラッシュレディオスタートです。ラインナップです。まずはじめは J ラッシュ、音楽業界に携わる方が登場、お話をあれこれ伺います。千葉のライブハウス稲毛ケーズドリームの名物店長田中浩一さんの田中と俺にも言わせろ、各地のライブハウスがおすすめのアーティストなどを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのストレコ、リズミックトイワールドウッチーのコーナー、内田直隆の今日もしゃかりき、そして米戸優衣の今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。ロックラッシュレディオ、業界最新情報をお送りする J ラッシュ。
音楽業界に携わる方々が登場、さまざまな最新情報をお届けするコーナー J ラッシュです、
はい、
今回も東京そして大阪で開催されるパンクスプリング2025についてですね。
はい、先週に引き続きましてクリエイティブマンプロダクション安藤隆平さんに登場してもらいます。
リモートでのご出演です。安藤さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。春フェスシーズンになるということで、はい、安藤さんにはですねパンクスプリングの見どころなどをたっぷりと教えてもらおうかなと思っておりますので、うん、まずラインナップからお願いできますか。
はい、今年のパンクスプリングはですね、例年になくレジェンダリーなバンドが揃っておりまして、東京のヘッドライナーにはですねイギーポップが出演します。さらにですねバッドレリジョン、セックスピストルズフィーチャリングフランクカーター、イエローカード、ペニーワイズ、そして日本からですねザ・クロマニオンズ、さらに加えてですねザ・ボーンズというアーティストの出演が新たに決定しております。
本当に今回はですね、はい、大御所のアーティストが集まりましたね。本当に
はい、ちょっとビビってます僕も
なんか控え室とかがすごいことになりそうです
本当に改めてラインナップ見るとこんなに揃うこともなかなかないだろうなっていう感じですね。本当に、
いや、はい、本当そうですよね、
はい、
安藤さんはパンクスプリングの担当になってもう何年目とかになるんですか。
そうですね、お客で来たのが初回開催の2006年になるんですけども、うんうん、その翌年の2007年からはちょっと仕事として、クリエイティブマンに入りましてですね、うん、関わっているので、今年で2025年でパンクスプリング自体は15回目の開催になるんですけども、うん、14回はもう関わっているっていう形になりますね。
はい、最初はお客さんで行ったんですか。
そうですね、お客さんとして、はい、行きました。
でもそれがまさか自分が担当するなんて思ってもなかったんじゃないですか。
そうですね、その時は想像もしていなかったですね本当に、はい、
海外アーティストの担当ってめちゃめちゃ大変だと思うんですけど。
そうですね、もう私は宣伝担当っていう形がメインなので、こういった告知をさせていただいたりとか、そういう海外側と直接やり取りすることっていうのはプロモーションのお願いとか、そういうインタビューしてくださいとか、そういうのが多いので、その部分はそんなに大変なことはないんですけども、それ以外のね、いろんなステージのことだったりとか、やっぱりいろんなこだわりのあるアーティストとかもいるので、そういうのに対応していくっていう部分では大変な部分ももちろんありますね、はい、
海外アーティストならではの要求というかお願いとかっていうのはあるんですか。
そうですね、総じてあんまり細かくないっていうのはあるんですけども、楽屋周りの環境とかが結構やっぱこだわりがある場合が多いかもしれないですね。
例えば食べ物だったらピクルス抜いてとか、バーが引くこともうるさいじゃないですか。
そういうのもありますね、はい、そういうのも食事に関するやっぱオーダーとかももちろんありますし、やっぱその海外のものを用意してくれっていうのが日本になかったりとかね、そういうこともあるので、そういうので苦労することはありますよね、はい、
宣伝担当って言ってたんですけど、はい、じゃあこの雑誌のインタビューを受けてくれとか言っても、はい、気が乗らないから嫌だみたいなことを海外アーティストってちょっと言いそうな感じあるじゃないですか。
そうですね、ありますよね、やるって言ってたのになんか直前になってやらなかったりとか、そういう話もよくありますからね、
はい、
ただだんだんアーティストもね、もう今回のパンクの出演のアーティストとかはもうレジェンドすぎて全くやらないか、ちゃんとやってくれるかのどっちかだ
なるほどね、もうめんどくさいからいいだろうっていうか、もうやるんだったらちゃんとやるって
、はい、大人なんでちゃんとやってくれるか、はい、そのどっちかですね、はい、
レジェンドっていうのはそういうところもあるんですね
確かにね、で先週はですねヘッドライナーを担当するイギーポップをピックアップしたんですけれども、
はい、
今週は注目アーティスト、どのアーティストをピックアップしましょうか。
そうですね、もうイギーポップに引けを取らない、レジェンドバンドと僕は思うんですけど、セックスピストルズ、今回フィーチャリングフランクカーターっていう形で、来日するんですけども、セックスピストルズですね。
もうね、 私はたまらないんですよ、サックス。ちょうどですね、70年代の後半のね、あのパンクムーブメントの象徴的なバンドじゃないですか。
そうですね、はい、パンクといえばどっちかというとイギーよりセックスピストルズを挙げる人が多いかもしれないんですよね、その象徴としては、
と思うんですよね。で、私あのその70年代後半って中学生だったんですけど、
はい、
リアルタイムでレコードを聴きまくったんで、セックスピストルズは、はい、ちょっとやっぱりね、今回ピストルズ来るっていうのはね、なんかもう、こうたまらない気分なんですけどね。
竹見さん、中学生の時にですか？
そうです、そうです。はい、14とかね、15とか。
あ、すごいですね。その周りの皆さんも、
あの、あ、ほとんどね、聞いてなかったですね。
あ、そうなんですね。じゃあもう早かったってことですよね、多分。
そうなんですよ。あの、中学生の頃はですね、あの、私あのクールスが大好きで、
はい、
見た感じはクールスみたいにしてたんですけど、
トゲトゲだったのね、竹見さんがね。
まあリーゼントにこうね、感じだったんですけど、ただあのパンクはすごい好きだったんですよ。
その頃そのピストルズはもうパンクっていうことで出てきてたんですか？
あ、もうね、パンクでしたよ。だからピストルズ、クラッシュ、ダムドのね、三大オリジナルパンクみたいな感じで出てきて、はい、うん、で今みたいにもうネットとかもちろんない時代だったんで、雑誌にそういう記事を見つけると夢中で読んだりしてましたね。
すごいですね。いや、もう僕が生まれた頃の話なんで、その年って、
いや、そう、
タイミリーで、はい、味わってたっていうのがすごいなと思います。
そうです
ね、羨ましいです。
あ、そう、だからそういった意味ではね、今回あのジョン・ライドン、ジョニー・ロットンね、うん、はい、がちょっとあの来れなくて、あの代わりにボーカルがね、はい、フランク・カーターが務めるっていうことなんですけど、
はいはい、
もう私的にはですね、スティーブ・ジョーンズ、ポール・クック、グレン・マトロックのオリジナルメンバーがですね、いてくれればですね、はい、もういいんです。
あ、もうということは行くんですか？
そう言っていただけると、パンクスプリングとしてもあの心強いです、はい。
あのイギーポップは今回来て単独公演あったじゃないですか、
はい、
セックスピストルズは単独公演はないんですね。
単独公演は、はい、なくてですね、うん、あのパンクスプリングは大阪も開催するんですけれども、うん、まあ、大阪と東京とパンクスプリングそれぞれあの出演するっていう形になりますね。
あの、はい、ちょっと調べたら前回のピストルズの来日が17年前だったんですよ。
あ、もうイギーと同じぐらい。
そうなんですよ、はい、でそれも2008年のサマーソニックに来て、
はい、
それでその時はスタジオコーストで1回だけ単独公演やって帰ってるんですけど、
はいはい、やりましたね、確かに2008年。
そうなんですよ。だからクリマンさんがピストルズ抑えてんだなと思ってて、
はい、
はい、だからあの単独公演ぜひやってください。
改めてですかね、まあ、復活して、ね、はい、あの動いてる感じがあるので、まあ、今回フェスに出て反響あればまたあるかもしれないですね、
はい、ぜひぜひ、
はい、わかりました、検討させていただきます。
行ってみーからのお願いでした、はい、
すいません、
はい、
じゃあここでですね、やっぱりセックスピストルズの曲を聴こうかなと思うんですが、よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあセックスピストルズでゴッドセーブザクイーン。Potential heights bomb.
セックスピストルズでゴッドセーブザクイーンでした。
はい、いや名曲ですよ。
嬉しそうですね。
今回のパンクスプリング2025もう私も非常に楽しみにしておりますので、
はい、お待ちしております。
、はい、ありがとうございます。
会場で
タッキミルンルンです。、はい、
あのさ2週にわたってどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
パンクスプリング2025大阪は3月29日堂島リバーフォーラム、東京は30日幕張メッセです。